脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、香上照美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え、経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えしていく番組です。香上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
香上さん、私今香上さんとこインタビューをさせていただいて、
はい、
前回ぐらいにこう食生活のお話されたと思うんですけれども、
はいはいはい
はい、今もその食っていうのは継続していらっしゃいますか、食生活の習慣。
はい、もちろんです、もちろんです。
インタビューするとき、私と香上さんはこうやってズームのこの画面越しにインタビューをさせていただいているので、
はい、
ポッドキャスト聞いてる方は音源だけなんですけれども、はい、インタビュー自体はお顔を見ながら今お話ししておりまして、香上さんのお顔を見て、あ、とってもすっきりより美しく慣れていらっしゃるなと拝見しながら今お話を伺っておりまして。
じゃあ素直にありがとうございます。
すごくすごく痩せましたよね。さらにというか痩せましたよね。
ですね、例えばどうしても会食とかあるじゃないですか。
はい。
そしたらどうしてもやっぱりこうね、まあカロリーの問題とか、やっぱりその添加物とかグルテンとかいろんなのがこうどうしてもやっぱりこう、とあと糖を取りすぎてとか、夜遅くなったりとか、いろいろこう量的に増えたりとかするので、一時期こう体重はもちろん増えるんですけど、
はい、
ただもう日常の食生活がもうさつまいもとゆで卵が主食、あと玄米が主食っていう、もうなんか質素な、うん、感じでやってるので、
はい、
もうすぐ落ちるんですよ。だからもうずっと維持できてるし、なんでしょうね、体が疲れなくなってきたっていうか、はい。
お酒は飲まれますか？
飲みますけど、まあ、お酒はだいぶ、もう、なんていうかな、必要以上に飲まないっていうか、なんかこう、今日は飲んでもいいかなっていうのが、たまにある、結構楽しい仲間たちと一緒にとか、うん、そういう時ですね。あとはもう、うん、ノンアルで行ってます。
お家ではじゃあ飲んでないってことですか？
飲んでないです。はい。ノンアルで言ってます。
顔が本当に、もともと小顔ですけど、さらにちっちゃくなって。
そうですか。
はい。
自分じゃわかりませんね。はい。
香上さん、プロフィール写真と絶対撮った方がいいですよ、もう一回。
あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあもう一回撮り直します。
はい。今の香上さん残した方がいいです、絶対。
本当ですか。
はい。
まあ、ありがとうございます。じゃあ、もう一回撮り直して、
はい、
まあ、やってみたいと思います。
好きです。
ありがとうございます。そう。で、はい、この間、まあね、せっかく食事のこと言われたんで、
はい、
まあ、この間も言ったと思いますけど、やっぱ食生活を変えるじゃないですか。そしたらですね、本当にこう、メンタルが落ちなくなる。で、感謝、まあ、食事だけで本当になるかどうかはちょっとわかりませんけど、私の場合は、まあ他にもいろいろね、こういうビブルにやってたりとか、脳のことを、ね、勉強というか、まあそういうことやったりとか、皆さんの診断したりとかしてるので、まあそこにより意識を向きやすい日常の中でですね。ので、そうなのかもしれませんけれども、まあ、本当にですね、メンタルが落ちなくなりました。びっくりする、自分でも。で、感謝力じゃないけど、
うん、
ありがたいなと思うことがもう一日何回もあって、で、ありがたいとか、ありがとうございますとかっていう、この言葉を発する回数が多分何十倍ってなってると思うんです。前に比べて。
食を変えたらってことですよね。
うん、なんかもう徐々にだから、どんどんこう、はい。そしたら、幸せっていうのは、自分が決めるから、本当に、例えば玄米を何にも味付けないんですよ。ただ本当に玄米を ご飯を食べただけで、あ、美味しいと思うんですよね。いや、本当に。で、あ、幸せと思うんですよ。で、外食でほら、すごい美味しい料理屋さんとか行くじゃないですか。まあ、美味しいですけど、私、その玄米の方がすごく美味しく感じて、美味しい、幸せと思うんですよ。そしたら、もう本当に、もうどんなところでも幸せになれるっていうか。だから、なんでしょうね、こう、自分の状態が良くなってるじゃないかなと思います、すごく。
食をやっぱり変えると、メンタル的にもやっぱり落ち着いて、ブレなく、そして幸福度が上がっているっていうことですね。
だからこう、幸せと感じる力が高まるっていうか、感度が高まって、些細なことでも、すごく幸せって感じれる。
それはやっぱり普段の食生活を、なんか糖を抜いたり、玄米を中
まあ、
心
制限したり、玄米も、
に。玄米食べて、揚げ物を減らしたり。
揚げ物はもう本当、会食に出てくるときぐらいしか食べます。
あと、あれですよね。もちろん白砂糖とかそういった糖、白砂糖を取らないですよ
そうで
ね。
すね。自分で作るときはですけれども、ただ外食するとどうしても白砂糖を使ってありますよね。だからやっぱり、こう、会食は本当に、もう、その、気軽に行かないっていうか。ですね。
さつまいも、飽きませんか、食事。さつまいもとゆで
いや、
卵。
そう思うでしょ？でも、さつまいもが、またさつまいもで、美味しいと思うんですよ。なんと幸せな、人だなという感じで、安くつくなっていう感じなんですけど。いや、本当ですよ。もうずっと、もちろんこう、もうずっとルーティンでね、買って、ゆで卵と、まあね、芋を湯がいて食べてるんですけど、だからもう、食べるものが、そうそうほらね、外に出るとなくなるので、そのお芋をラップに包んで持って行ったりとか、餅、こう持参して行ってますよ、だから。
白米は食べてないですか？
玄米にしましたね。
もう、白米はじゃあ、外でもあんまり食べてないですか？外でも。
まあ、外ではちょっと、その玄米っていうのが選択肢がないから、飛ぶっていうのはありますけど。
あと、あれですね。乳製品取ってますか？取ってないですか？
取ってない。乳製品は取らない方がいいって言われてますよね。なので。
チーズ系も食べてない。
ただチーズケーキとか、まあ、もう、ね、どうしてもこういただいたりとか、まあその場の状況でこう、食べるときとか、デザートとか出るときは、もう自分のご褒美で食べてます。だからストレスがない、罪悪感がないんですよね。だからすごくそういうのもいいと思います。罪悪感がないとか。やっぱり罪悪感とかですね。ねばならない、こう、なんていうかな、恐怖ですね。こう、恐怖で、こう、自分を動かしていってるっていう、その、自分がやりたくてやってるっていう自分自身で生きることと、周りの外圧とか、周りの評価をもとに動いてる、要は他人軸で動いてるのっていうのが、それが食生活を変えていって、どんどんこうメンタルが落ち着いていって、そしたらまあ、前もね、何回かお話したと思うんですけど、たとえいろんなこう、その場のコミュニケーション、こう、人とのコミュニケーションの中で、こう、自分が苦境にさらされたとしても、とか嫌な時になったとしても、その、相手を過剰に意識しなくて、自分のきちっと取り分を確保する。五分五分って言っていましたよね。だけど、つい、やっぱり私も、右脳二次元が高いので、ついやっぱり相手に取り分を与えることが、なんか相手への貢献みたいな感じで思ってしまって遠慮するとかそういうことをこうずっとやってきてる。だけど メンタルが整えて、整ったことで、自分のことは、自分しかできないっていうのが、なんか感じてきてて、だから、自分を大事にする、要は自己愛が出てきたということです。そう。で、自己愛が出てくるじゃないですか。そしたら、自分にとっていいものを摂取するとか、そういう状態を、が、環境としてこう増えていくっていうか、こう充実してくるんですけど、そしたらちゃんとそういうコミュニケーションのところでも、その自分の取り分の五分五分が理想ですけれども、今までは例えば8-2とか7-3だったのが、6-4だったりとか、その五分五分に結構近づいてきてるんじゃないかなと思いますね。なんか影響を受けない。相手がどんなに揺さぶりをかけてきたとしても影響を受けない自分になってきてると思います。で、やっぱりそれを、私も3ヶ月に1回やってるんですけど、今月末から1ヶ月に1回にしようと思ってるんですけど、診断を、リーディング。そしたら、やっぱり数値も上がってきてるんです。ストレス耐性がすごく上がってきてるんです、やっぱり。
いや、そう、鏡さんがどんどんどんどん、神様の域に、
そんな、それはないんですけど、それはないんですけど、もう自分を実験台にして、体感してるっていう感じですね。あ、やっぱりそうなんだ、みたいな。こう、実験台にして試してるっていうか、そんな感じですね、今。
ちょっと今日は食生活の話から鏡さん自身のお話までちょっとお伺いしてしまいました。あっという間ちょっと時間が経ってしまいまし
そう
たの
です
で、
ね。
またちょっと次回以降、またビーブレインのお話詳しくお伺いしたいと思います。鏡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。